岩手医科大学命から、今週は先週に引き続きまして胆管がんと肝内胆管癌についてということで、お話は外科学講座准教授の片桐博克先生です。そしてドクター西井と一緒にお話を伺っていきます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
先生、先週は肝外胆管癌という、肝臓から出た胆管の癌の話をされてたわけなんですけども、今週は肝内ということで、そもそも、ちょっと今週からねお聞きになった方々もいらっしゃると思うので、そもそもその胆管とはどういうものなのかって、ちょっとおさらいも含めてですね、もう一度ちょっと教えていただければと思うんですが、
はい、胆管というのは胆汁という液体の通り道になっています。胆汁というのは、人の中で吸収された栄養分の脂肪の分解と吸収に必要な液体となっています。でこれ肝臓で胆汁は作られていまして、肝臓の中のあらゆるところで作られた胆汁が集められて一本の肝臓の外で出てくる太い胆管になります。こちらが十二指腸の方につながって胆汁を分泌するという流れになっています。
なるほど。先週もちょっと例えたんですけど、肝臓の中にその胆汁を作る工場があって、で十二指腸というところまで持っていくためのパイプラインが胆管であって、で今日お話しされるのはその工場からそのパイプラインをこう出ていくわけですけど、その肝臓の中を貫いている部分の、そこはまたちょっとそこにできるがんはまたちょっと外にできるものとちょっとまた違うものなわけですね。
そうですね、いろいろ特徴が違ってきます。で
その辺をじゃあちょっと今日は楽しみですね、その辺を教えていただきたいと思います。
肝内胆管がんとはというところからじゃあ行きましょうか。
はい、肝内胆管がんというのは、先ほどお話しました肝臓の中を通っている胆汁の通り道です。肝臓の中と言いますと結構広いんですね。木で言いますと木の幹がありまして、細い枝に分かれていて、枝葉の末梢の末梢、これら全てが肝内胆管に該当するものになります。木の幹の方はお話ししました肝外胆管に相当するものになります。で肝内胆管がんは原発性肝臓がんの一種になります。皆さん一般的に肝臓がんと言ってますけども、これは肝臓から出てくるがんを総称して言っています。
ああ、そっか。じゃあ肝内胆管がんもその中に含まれてるわけですね。
そうですね、で肝臓から出てくるがんっていうのは肝細胞、肝臓の細胞から出てくる肝細胞がんというものと、その肝臓の中の胆管から出てくる肝内胆管がんというもので明確に違ってきています。この肝内胆管がんというのは肝臓がんの中で占める割合は約 5% と、それほど多くはないんですが、近年肝細胞がんが減ってきていますので今後増加傾向にあるとして注目されています。
それって前回は肝外胆管外は有機溶剤とかそういうのが最近増えてるっていう原因としてねあるって言いますけど、これはどうなんですか。原因
基本的には胆管ですので、実は原因としては似ていてですね、こちらも慢性的な炎症をもたらす状態、 C 型肝炎、 B 型肝炎ウイルスなどの慢性肝炎ですとか、自分の胆管を誤って攻撃してしまう原発性硬化性胆管炎ですとか、あとは肝臓の中に石ができて慢性的な炎症を起こしてしまう肝内結石症、そして先ほどの有機溶剤系の物質によってさらされるものもこの肝内胆管がんの原因として指摘されています。
じゃあその原因としては肝内も肝外も大体同じようなものではあるということなんですね。
はい、肝外胆管は肝炎ウイルスの関与は比較的薄いとは言われています。
じゃあ肝臓がんだよってお医者様からこう言われた時に、肝内胆管がんであるということもあって、そうするとこう治療方法もまた変わっていくということになるわけ
ですね。お医者さんが言う肝臓がんというのはすごく広くてですね、例えば大腸がんですとか胃がんなんかが肝臓に転移して病巣を作ってしまう、我々は転移性肝がんと言ってますけども、これも肝臓がんの一種になってきてしまいます。なので肝臓がんと言われるとどこが出どころなのかっていうのが実は注目されていて、それぞれによって治療方法が変わってくるということになります。
ちなみにこの肝内胆管がんが発生してくるとどんな症状が主に出てきやすいんですか。
肝外胆管がんとの違いをお話しすると分かりやすいんですが、先ほど肝外胆管は木の幹に相当するとお話しました。ですからここに何かできてしまうと 容易に詰まってしまうんですね。
そうですよね、パイプラインが詰まっちゃうんですね、
すると黄疸っていうことが比較的出やすかったり、胆管炎塞がってしまってそこで炎症が起こってしまう、胆管炎なんかが出やすいんですけども、実はこの肝内胆管がんっていうのは肝臓の末梢側ですね、小さいところにできた場合には全然症状を呈さないなんてこともあります。
その枝葉のね、本当のその先っちょのあたりだとあんまり症状出ないような気がします。
なのでこれかなり大きくなるまで無症状であるということが多くてですね、でしかしながら大きくなって進行してくるとお腹が重いですとか、食べても食べても体重が増えない、減ってしまう、あとは全身倦怠感、こういったものが起こってくることがあります。
お腹が重いっていうのは普段ありますけど、体重減少してないから違いますね。
そうですね、ちょっとね、便の色もちょっとチェックしていただいて、
そうですよね。
もう先生1週間便の色見ました、本当に白ではないだろうかっていう感じで、
アイドルのような海子さんはそういういちごのようなとかっていうことはないですか。
いちごでしたけど、
いちごでした。あ、それはまた違う病気。
結構白色の便っていうのが、ね、先生キーワードでしたよね。
そうですね、この肝内胆管がんにおいてもやはり肝臓の幹の方ですね、肝門部に近いところの肝臓内にできてしまうと、これも肝外胆管と同様に黄疸を呈してしまいますので、同じようにやはり白色便ですとか黄疸で発症してしまう方もいらっしゃいます。
なるほど。先週聞き漏らした方、便が茶色かったりするのは胆汁が混ざってるからだって、本来の便は白なんだよっていう話だったんですね。で、胆汁が混ざることによってあの色になると、つまり胆汁が流れてこないと白色、色の薄い便になっていくっていうことなんですよね。
なるほど、この番組で結構便のお話をされる先生いらっしゃいますが、黒っぽかったり血が混じってたりっていうのは聞いてきましたけど、もともとは白かったというのが、
そうです
ね、初めて。
便だけに勉強になりますね。
勉強になりました先生、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では診断に行きましょうか。はい。片桐先生、この肝内胆管がんの診断はどのように行われるんでしょうか。
はい、まず一般的に見つけられる割合として多いのが、検診でお腹にエコー検査、超音波検査を当てると指摘されたというのが多いです。肝外胆管っていうのはですね、かなり細くて大体3ミリ前後ぐらいって言われてます。ここにがんができても実はよほど進行するまでは超音波検査ではなかなか見えないんですね。しかしながらこの肝臓の中にできた腫瘤、腫れ物はこのエコーで移ってくることが多くて、しかも先ほどお話したように割と大きくなってから指摘されることが多いので、大体8ミリ10ミリと増えてくるにつれてエコー検査でも指摘されるようになってきます。
まずエコー検査ですね。
ですね、はい、次はどんな検査がありますか。
次の機会として多いのが CT 検査ですね。
なるほど。
これはやはり採血をして肝臓の機能ですとか胆管の値といったものが異常値であると言われた方が、さらに次の検査をしてみましょうということで CT 検査をされる場合が多いです。
はい、
でこの肝内胆管がんの場合には CT を取りますと肝臓の中に腫れ物、腫瘍として病出されることができます。皆さんの CT を撮影する場合に色をつけて見やすくする造影剤といったものがあると思うんですが、この造影剤を使うことで肝細胞から出てくる肝臓がん、いわゆる肝細胞がんといったものと、肝内胆管から出てくる肝内胆管がん、こちらが造影剤によって特徴を持って区別することができますので、これによって区分することができます。
そうか、移り方が変わってくるわけ。
そうですね、移り方が変わってきます。
かなり有効です、診断として ね、じゃああまり MRI は取られないんですか。
MRI は取る場合があるんですけども、診断においてはやはり CT 検査というのが重要にはなってきます。
はい、
それ以外に何か内視鏡を使うやつもありますよね。
この肝内胆管が幹に近い場合ですね、病気の出どころが幹に近い場合には内視鏡、カメラを用いて胆管を映し込む内視鏡的逆行性胆管造影、いわゆる ERCP と言われるものを行って病出されることもあります。
あとじゃあその幹に近いようなところはこうつまんできたりとかもそういう時にできるんですか。
はい、でこれが肝外胆管とはちょっと違ってですね、これ肝臓の中の細い細い胆管からできてきて腫れ物を作ることが多いので、よっぽど周りの胆管に足を伸ばしていって隣にどんどんどんどん進行していかないと、実は胆汁の中にもなかなかがんが出てこないとか、そういったことも多い病気になります。 ですから手術の前に診断をつけることがなかなかできなくてですね、肝臓に何かできものができて大きくなってきていて、で CT 上見え方がやはり悪性っぽいなということで治療に入ってしまう方も多いです。ですので手術で取ってみたら実は肝内胆管癌って言われていたのに肝細胞癌でしたとか、肝細胞癌って最初言われてたのに肝内胆管癌でしたという方が一部いらっしゃいます。
あとはなんか血液検査等で分かるような方法っていうのはありますか？
はい、一応目安として主要マーカー、皆さんががんマーカーと言われているものがあります。特徴的なものとしては CEA という物質ですとか CA19-9、まあ、CA99 と我々が言っているものがあります。こちらに関してはひどくがんが進行しているとかなり高い値になりますし、しかしながら値が正常であってもがんがいないということにはならないので、実は正常値だった場合には慎重な判断が必要で目安となっています。
なるほどね。
で今お話ししたがんマーカーの一部は年齢を重ねるだけでも上がってきたりとか、タバコを吸うだけでも上がってしまったり、血糖値の値がちょっと乱れている方で高く出がちだっていう物質もありますので、こちらが高いだけでがんかどうかっていうのを言うには慎重な判断を要すると言われています。
となると今ここまで聞いてて、じゃあ自分の肝内胆管になんかそういうものができてるかどうかっていうのがどういう時点でこう気づけるというか、本当進んでからでなきゃ本当気づきにくいっていうものということなんですかね。
これがやはりこの病気の成績の悪さにつながっていて、やはり進行していないことにはなかなか気づかないということが多いです。たまたま何かのきっかけで他の病気で見られていたりとか、そういったことで CT を取ったら移ってきたなんて方がやはり多くなっています。
そうか、気づきにくいというのはちょっとなかなか怖いです ね、これまたね。
例えばお医者様のところに行って、いや先生肝内胆管癌も心配ですから調べてくださいみたいなことは、
明日からねそういう方が増えると思います。
できなくはないんですが、やはりその例えば毎週エコーしたり毎月 CT 取ったりっていうのはもちろん早く見つけるには有効だとは思うんですけども、やはり現実的ではないというのがありますね。
さあそれでは治療方法ですけれども、どうなんでしょうか？
こちらの治療方法はやはり発見されたら手術で切り取ってしまうというのが最も有効であると言われています。手術ではがんができた場所、肝臓の場所ですね、こちらをしっかりと同定して、肝臓を切る場合には慎重な判断を要するのは肝臓の調子っていうのを調べなければいけません。肝臓の調子が悪いのに切ってしまうと、手術で手を加えるだけで肝臓調子悪くてしてしまう肝不全という状態をもたらす場合もありますので、単純にちょちょっと切るってわけにいかなくて、肝臓の状態を判断したりできた場所によって肝臓の切る大きさを評価したりということが必要になってきます。
結構先生このあたりの病気になってきますと、患者さんサイドだとセカンドオピニオンとかすぐじゃ、いやちょっと待ってください、もうちょっと一回調べてっていうところも終わりじゃないですか？
そういう話もやはり聞きますね。他でお話を聞きたいですとか、少し待ってくれと言っている間に進んでしまったりという方もやっぱりいらっしゃいます。
結構患者さんとしっかりとこうコミュニケーションを取って病状を説明したり治療方法を説明していくことが大切な病気ですよね。
そうですね、患者様とお医者さんが同じ目線で一緒に戦うぞっていうのがより大事になってくるのかなとは思います。
待って待ってって言ってる間に転移っていうのはどうなんですかね？
そうですね、
やはりこの肝内胆管癌っていうのは肝臓の中にできる別の肝細胞癌に比べてリンパ節というところに転移してしまうことが多いと言われていてですね、リンパ節に転移してしまうとこの病気は成績が悪いって言われています。なのでやはり転移っていうのは一つこの病気に関しては問題になってきます。
もともとでも見つけにくくて、でも見つける何か体重減少なり白色便なりいろんなその今までない黄疸とか出てきて初めてそこで見つかった時はもうすでにリンパ節転移はしちゃってるくらいの大きさまでいっちゃってる場合が多いんですよね、きっとね。
実はこれ大きさとは関係なくてですね、リンパ節に転移するかどうかっていうのは まだ因子としては分かってないんですが、大きいから必ず転移しているというわけでもないです。そして小さいから転移、リンパ節転移心配ないというわけでもないので、ですから治療に関して言いますと、手術の際にこの関係してくる肝臓の近くのリンパっていうのを一緒に取ってくる場合があります。
今何かこう効果的な治療法があるとか、医学界で注目されているものがありますっていうのは、そうそうそう、どうでしょうか。
やはり薬剤なんかは昔からこの胆管がんに関して言うと使えるものが少ないということが言われていたんですね。最近になって免疫チェックポイント阻害薬という、ニュースで聞いたことがあるかもしれないんですが、そういったものが胆管がんに適用になってきましたので、この有効性が期待されています。
なるほど、どんどん進んではいます ね、 でも治療も でもね、
このがんには移植とかそういうのはないんですか。
これが今トピックになっていまして、海外では肛門部胆管ですね、肛内胆管の末梢の方は対応にならないと思うんですけども、肛門部領域の胆管に関して言うと海外では移植が有効であるということが言われています。でただ移植の事情が海外と違っていまして、海外はほとんどが脳死肝移植と言いまして、亡くなってしまったけども自分の体を有効に役立ててほしいと、善意ある方の臓器を使って移植をするのがほとんどです。日本の場合はまだ移植において脳死肝移植がそれほど進んでいないので、多くの症例が生体肝移植といいまして、元気な方ですね、健康な方から肝臓をいただいて植えるということをやってるんですが、これがやはり日本では一つの障壁になっているかなと思います。しかしながら今日本では行動医療の分類ですけども、この生体肝移植で肛門部胆管に移植をしようという取り組みが始まってきているところです。
はい、片桐先生、あっという間に時間になってしまいまして、先週と今週とその胆管がん、肝内胆管がんについて伺って、ちょっとこう見つけにくかったりドキドキもした2週間だったんですが、最後に何かこう優しいまとめをいただければなって。そうそう、ね、
肝内胆管がんに関して言いますと、実はそんなに多い病気ではなくてですね、
なるほど、
岩手医大でも年間数例程度なんですね。ですから皆さんに対して恐怖を与えるような病気ではないということと、最近やはり検診なんかでエコーで見つかってくるなんて人も増えてますので、一つは検診をしっかり受けて見てもらうというのが早期発見につながるのかなと思います。で、肝外胆管に関しても非常に治療成績上がってきてるなと感じていますので、少し怖い話もしましたけれども、早く見つけて一緒に治していきましょうという気持ちを込めて、非常によく治療が進んでいると思っていますので。
便の色とかね、いちごが出てないかどうかもちゃんと見ていかなきゃいけない
ですね。そうですね、あと横断っていうのは家族やお友達や周りが気づいてあげるということも ね、勉強になりました。